ットコ高山のコーナーです。今月は服部和子が担当します。今日は高山市消防本部予防課長の都築則明さんから1月26日に全国的に行われる文化財防火デーについてお話を伺います。
はい、高山市消防本部予防課の都築です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。高山市は歴史の街ですから貴重な文化財がたくさんあることと思います。文化財防火デーはこれを火事から守ろうというキャンペーンかなと思いますが、こちら全国的な行事なんですか？
はい、そうなんです。1月26日が文化財防火デーとなった始まりは昭和24年1月26日に法隆寺にある金堂の壁画が焼損した火災がきっかけとなっております。
はい、奈良の法隆寺といえば世界最古の木造建築と言われていますから、一部とはいえこれが焼けたとなると衝撃的な事件だったんでしょうね。
はい、そうだったようです。焼損した金堂の壁画の再建が始まった昭和30年、二度とこのような火災を起こすまいと文化財防火デーが定められました。
はい、
この時からですから今年が70回目となります。
はい、奈良だけではなく日本全国で文化財を守ろうという日になったわけですね。
はい、フランスのノートルダム大聖堂や沖縄の首里城火災も教訓としまして、歴史ある国や地域の宝といえる重要な建築物や美術工芸品を絶対に失うことがないよう、この日の前後で全国各地で大々的に消防訓練や啓発活動が行われます。
はい、歴史と伝統の町である高山市にとっては特に大切な予防運動と言えますね。
はい、おっしゃる通りです。高山市の場合、古い町並みはもちろんなんですが、各地域で代々にわたって身近な神様仏様として親しまれる神社仏閣やその収蔵品などが実は大変長い歴史を持った文化財で、市内全域に多くの文化財が点在していることが特徴です。
はい、普段当たり前のように参拝したりお祭りを楽しんでいた神社などが歴史ある貴重な文化財であると地域の皆さんにとっても再認識する機会ですね。
はい、先ほどお話ししました通り、神社仏閣や古くから維持されている家屋などの建物にも文化財が多くあるんですが、他にも鐘つき堂や山門、仏像や絵画で文化財に指定されているものがあり、高山の豊かな文化が地域の皆様によって長らく大切に保存されております。
はい、歴史や文化が地域に根ざしているということなんでしょうね。
はい、
では高山でも文化財防火デーにちなんだ行事を行うということでしょうか？
はい、今のお話の通り、市内各地において地域で大切にしている文化財にもしも火災が迫ってきた時を想定しての訓練を行います。
はい、
神社やお寺については氏子や檀家の方々、地域の町内の自主防災組織消防団にも参加いただきまして、1月26日とその前後の日程で訓練を行います。
はい、市内各地多くの場所で訓練を行うということなんですね。どのような文化財を予定しているのかご紹介ください。
高山地域においてはまず1月26日の文化財防火デー当日は、恵那子町の恵那神社において消防本部としてのメインに据えた訓練を神社関係者の皆様、地域の皆様と協力して実施する予定です。
はい、恵那神社が文化財防火デー当日の訓練なんですね。他にも決まっている訓練はあるでしょうか？
1月25日には天満町2丁目の飛騨天満宮、1月27日には大神町2丁目の宮地家での訓練を計画しております。
はい、
これ以外も各市所地域で地元の皆様と調整しつつ実施させていただきます。
1月中に各地で次々訓練が行われる計画なんですね。どのような内容の訓練になりますでしょうか？
消防訓練といいますと、通常は初期消火、119番通報、避難誘導が3つのポイントとなるところですが、文化財を守るための訓練の場合は近くに住む人たち、できるだけ大勢で協力し合わなければなりません。
はい、
そして火災が大きくなってしまう前に貴重な収蔵物をできる限り持ち出すことが重要です。
はい、文化財には仏像や絵画なども多いというお話でしたよね。
もちろん身に危険が及ぶような大きな火災になってしまっては持ち出すところではございません。いち早く火災を発見して初期消火と並行してなるべく大勢で持ち出す必要があります。
そうですね、消防訓練は通常は初期消火、119番通報、 避難誘導が3つのポイントとなるということですが、文化財を守るための訓練の場合は近くに住む人たちできるだけ大勢で協力し合うということなんですね。大切な文化財ですが、人の命には変えられませんので、無理なく持ち出せるよう素早い活動が必要ですね。
はい、一般住宅の火災と同様に初期消火が無理と判断したら迷わず避難を、
はい、
そして絶対に戻ってはいけないということが鉄則ですので、文化財を守るには文化財ならではの日頃の備えが必要と考えております。
自分たちの地域の文化財を守るにはどのような準備心がけが必要でしょうか。
はい、先ほどもお話ししました通り、初期消火の努力と貴重な収蔵品を持ち出す作業が必要で、大変多くの人手が必要です。
はい、
その神社仏閣の関係者、氏子や檀家の皆様ばかりでなく、ご近所に住んでいらっしゃる方、消防団、保存会など多くの方々の力を借りなければなりません。
はい、いざという時に助け合えるよう組織化して今回のような訓練が必要というわけですね。
はい、その機会となる文化財防火デーになれば良いと思っております。
はい、
協力いただける皆様が持ち出すべき貴重な文化財は何か、どのようにしたら運び出せるかなど、地域の宝である文化財の知識を深めておくことも必要です。
はい、
また消火活動にしましても、近くの消火栓はどこか、ご近所で持ち寄れる消火器がどれだけあるかなど、戸惑うことなく初期消火に移れるための計画と訓練が必要です。
はい、まさかの火災に備える普段からの準備が大切ということですね。
はい、文化財の多くは乾燥して非常に燃えやすい木や紙でできております。昔から当たり前のようにそこにあった神社やお寺がまさか火災に見舞われるとは思いもよらないかもしれません。文化財防火デーは毎年この時期にその都度会場を変えて訓練を行っておりますが、高山市中に大切な地域の宝があります。これらを守る備えとする機会としていただきたいところです。
高山市の大切な文化財を守る文化財防火デーについてお話を伺いました。さて、ここからは文化財に限らず高山市の火災の状況をお聞かせください。
はい、12月21日現在の話になってしまうんですが、
はい、
令和5年中高山市内では29件の火災が発生しました。
29件ですか。その数は多い方なんでしょうか。
はい、令和4年は22件、令和3年は30件でした。それ以前の年は25件以内で推移しておりましたので、今年の29件というのは高山市にとって多い火災件数と捉えております。
火災の多い年だったんですね。市内で大変多くの被害が出たということなんでしょうか。
令和5年の火災は住宅などの建物の火災は比較的少なく、草や木、ゴミなどが焼ける火災が多くありました。
はい、
そのため29件という件数に対して損害自体は小さかったことが特徴といえます。
小規模な火災が多かったということですか。
はい、狭い範囲の草が焼けたなどの事情もありますし、近所の方によって早くに消し止めていただけたため被害が拡大しない、そんな例も多くありました。
はい、
しかし原因としましては焚き火が原因になったものや草刈り機などの機械が老朽化したことが原因になったものもありました。
はい、
また今年は放火もありましたので防ぐことができる火災が多かったとも感じております。
なるほど、よくわかりました。火災はなかなかゼロにはなりませんけれども、防ぐこと減らすことはできますよね。
はい、地震ですとか風水害などの天災はいつ起きるかわからないので被害を減らす努力をすることになっていきますが、火災については火の用心の心がけでなくすことができます。
はい、私たち市民の火の用心の心がけとても大切ということですね。
はい、
令和6年は安全で不安のない1年にしたいですね。今日は消防本部予防課の都築則明さんから文化財防火デーと令和5年中の火災状況についてお話を伺いました。都築さん、どうも今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。